さて、今回はですね、あなたの足指ケアへの関心、これをぐっと深掘りしていきたいなと。お手元にあるクリップオンメソッドの、講習資料から応用編、それから副歯美容ネイルのテキストまで、結構な資料がありますけど、これら全体からその核心部分を探っていきましょうか。
いいですね。
単なるネイルケアじゃないぞっていう、なんかもっと深い世界が見えてきそうです。
そうなんです。これらの資料をじっくり読むとですね、クリップオンっていうのが決して爪の形を整える、それだけの技術じゃないってことはよくわかりますよね。目指しているのは生涯歩ける人生なんだと。そのために足から健康を考えていこうっていう、かなり大きなビジョンに基づいているんですね。
生涯歩ける人生ですか。
資料にもありましたけど、構造的に正常な足を持つ日本人、これわずか1割っていう数字、これ結構衝撃的じゃないですか？
わずか1割。じゃあ残りの9割は何かしら問題を抱えてる可能性があるってことですか？
そういうことになりますね。
それがサイレントキラーとして全身に影響するかもしれないと。
まさにその視点が重要なんです。
だからこその2025年の法人化っていうのもこの問題への本気度がうかがえますね。
おっしゃる通りです。で、技術的な革新としては、特許を取られている補正器具ですね。
特許。
ここが面白いなと思うのは、ABS 樹脂のしなり、つまり柔軟性をうまく利用して爪を無理なく安全に持ち上げるっていう点なんです。
ああ、力任せじゃないんですね。
そうなんです。力でぐいっとこじ開けるんじゃなくて、爪が自然に正しい方向に向かうのを、そっと助けるみたいなイメージでしょうか。
なるほど。
で、あくまで美容的な仕上がりも大事にしていると。
ということは、応急処置じゃなくて根本改善を目指す。これがキーワードになりそうですね。
まさに。
資料を見ても骨格とか姿勢、あるいは歩き方まで含めたアプローチっていうのがすごく強調されてますもんね。
そうなんです。そして大事なのは、これは医療行為ではないということですね。予防と美容的補正の範囲なんだと。
ああ、そこの線引きははっきりしているんですね。
厚生労働省の通知にもそのように明記されています。ですから、例えば炎症があったり出血が見られたりする場合は施術の対象外となるわけです。
なるほど。
あと、使うジェルもちょっと特殊的で、
ジェルですか？
紫外線と湿気で固まるハイブリッドタイプなんです。
へえ。
硬化するときに熱を感じること、いわゆるヒートスパイクって言いますけど、それによる不快感を避けるために弱い光で2段階に分けて固めるっていう。
ああ、そういう細かい配慮も利用者にとってはすごく大事ですね。
そうですね。で、技術がさらに深まってくると、根元上げっていうテクニックの話も出てきますね。
根元上げ？
爪が生えてくる、まさにその根本、爪も僧帽に近い部分を持ち上げる。これで再発を防ぐという考え方です。
うわー、それはかなり繊細な作業になりそうですね。神経も近くそうですし。
まさに。ですから、高度な技術と、集中力が求められますね。あと、重度の巻き爪に対しては、2段階補正っていうアプローチも紹介されています。
2段階。
一度に無理な力をかけずに、爪が動くための、スペースを段階的に作っていくという考え方です。
ああ、ここでもやっぱり力任せじゃないっていう思想が。
貫かれていますね。その時に使う、モスキート鉗子っていう器具があるんですが、
モスキート鉗子。
これをまさに第三の手みたいにして使いこなして、細かい作業を精密に行うと、これも興味深い技術です。
なるほどな。そしてその技術と思想が今度は副歯美容ネイルへと展開していくわけですね。
そうなんです。特に高齢者の場合、爪のトラブルって単に見た目の問題だけじゃなくて、歩行能力とか転倒のリスクにも直結してきますから。
確かに。
飛行爪なんかは完全に治すのが難しいケースも多いので、寛解、つまり良い状態をできるだけ長く保つことも目指すと。
完治じゃなくて寛解。
そこでは技術ももちろん大事ですけど、それ以上に利用者の方との信頼関係とかコミュニケーション、これが本当に鍵になってきますね。飛行爪一つ取っても原因は加齢だけじゃなくて、靴の圧迫だったり、爪白癬、いわゆる爪のミムシだったり、本当に様々ですから。そして、この足指の問題が、足首、膝、股関節、骨盤へと連鎖的に影響を及ぼしていくっていう運動連鎖。
ああ、運動連鎖。
これも資料全体を貫いているすごく重要な考え方だと思います。足元のちょっとした不調が気づかないうちに全身の歪みを生んでるかもしれないと。
深いですね。それで専門的なケアができる施術者の方がまだ少ないっていうのはブルーオーシャンだなんて指摘もありましたね。
そうですね。数百人から、まあ、多くても1000人弱くらいしかいないんじゃないかと。まだまだこれからという分野ですね。
しかも単に技術を教えたら終わりじゃなくて、倫理観とか共感力も重視して、さらに技術習得後も継続的な学びのサポート体制があるっていう点、
はい、
なんか放任主義じゃないぞっていうのもこのメソッドの特徴として読み取れました。
おっしゃる通りです。技術習得がゴールじゃなくて、むしろそこからがスタートなんだと。一生ものの学びとしてコミュニティ全体で支え合っていくという姿勢は、施術を受ける側にとっても大きな安心材料になるんじゃないでしょうか。
いやー、今回このクリップオンの資料をじっくり読み解いてみて、本当に単なる爪の補正技術っていう枠をはるかに超えているなぁと感じました。
ええ。
まさに足という我々の身体の土台を通して、生活の質、QOL、ひいては人生そのものを見つめ直すきっかけになるような、そんな深いアプローチがなぁと。
本当にそうですね。足元の一見小さな変化や不調が、全身のバランスや健康に静かにでも確実に影響を与えている。クリップオンはその根本原因にしっかりと目を向けて、体系的にアプローチしようとする一つの重要な試みと言えるでしょうね。
ねえ、そこで最後にこれを聞いているあなたにちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
はい。
日本人のたった1割しか構造的に正常な足を持っていないというこの事実、もしあなたご自身に今は特に自覚症状がないとしてもですよ、
うんうん、
気づかない足の問題が知らず知らずのうちにあなたの姿勢や歩き方、そしてもしかしたら全身の健康にまで静かに影響を与えているとしたら、
ご自身の足元をこの機会に一度じっくりと見つめ直す、そんなきっかけになるかもしれませんね。